ボンクラ映画館支配人の佐藤一でございます。今回は映画秘宝について語っていきます。助っ人としてこの方たちをお招きしました。
はい、村上ロックです。よろしくお願いします。
長浜です。よろしくお願いします。
どうもお疲れ様です。明美記者です。
お疲れ様です。香港のホエムデビューです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
えっ、ー、ともう僕ら映画好き界隈だと長年お世話になってました映画秘宝なんですけども、2019年の末にですね、映画秘宝休館のニュースが流れてびっくらこいたというか
ですね、
で、まあ、今更ながらですけど、映画秘宝を知らない方のためにちょっと 念のためウィキペディアから説明だけちょっとさせてもらっていいですか。
お願いします。
1995年に陽線社から編集者町山智博と田辺直人により創刊、一冊につきワンテーマ英語版ムックとして年に数度発刊され、映画を見るよりもライターたちのその映画についての文章の方が面白いと継続的に映画マニアの人気を集めた。表紙のデザインは宇川直弘によるコラージュであった。1999年に A4 版の各月刊映画雑誌としてリニューアル、2002年より月刊化した。雑誌化によりデザイン担当は高橋良樹に交代。かつて町山智博が携わった映画宝島から流れてきたライターも多く、他の映画雑誌にはない切り口で B 級映画やオイル系映画、ハリウッドの失敗対策などを紹介しており、中学生男子感覚を爆発させた編集方針が売りである。また上映イベント映画秘宝祭りやトークイベント新宿ロフトプラさんなどを行っている。創刊者の町山智博は創刊の動機として、映画が女の観客を目当たりにすることによってで映画雑誌が女性読者向けのものばかりになって面白くなかった、男向け映画雑誌を作りたかった、蓮見茂彦流の映画を語るのがおしゃれな雑誌も嫌だった。かつて、石上光俊らが刊行していた映画雑誌映画宝庫の影響を受けている。雑誌カットの映画について語っているライターたちが映画に全然詳しくないので腹が立ったなどと語っている。2020年1月1日付で陽線社が宝島に吸収合併され解体するのに伴い、宝島社では継続発行できず2020年3月号をもって休刊となったという思いの、ね、流れで、まあいろんな思い出あると思うので、ちょっと喋ろうかなと思って。
いいですね。
あの最終巻というか休刊号って変えました。手に入りました。
あ、それ売ってましたね。
売ってましたね。
僕も買いました普通に。はい、
なんかね、ツイッター見たらもう売り切れで買えねえとか、メルカリで買わなきゃみたいなの
が、なんすか、転売するために、
ああ転売なんだ、
買い占めたんですかね誰か、
やっぱね転売屋がいたんじゃないかな。
うん、
いつ頃から読んでましたって覚えてます？
あれは何ですか、あの月刊になる前の
ムック時代。
ムック時代、
ムック時代ですよ、ね、
やっぱ皆さんそのムック時代から読まれてるんですか。
そう、私も本屋でバイトしたんで、はい、そこの書店員正社員の人がこれいいよっつって、はい、まとめてくれたんですよ、映画評価のムック本を、はい、ほぼ全部で、すごい面白くて、そこからハマって読んでましたね。
本当に最初のムック時代ですよね。あの男なきテレビランド、
はい、
うん、っていうあの、はい、ムックが出たのが、あれがもうジャケットがまあまあ超かっこいいんですけど、あの松田優作の顔に、まあ入れ墨が入ってる、あのまあローリングストーンズのあの入れ墨の男のパロディというかオマージュなんですよね。でこう裏表紙はあの証券が顔に入れ墨をやってるというですね、あの優作とこう証券の三度のやつで、まあかっこよかったんですよね。まあそれでやっぱ手に取ってたら、なんかね、もう昔 あの見たいなと思ってる、ね、はい、うん、ドラマの特集がいっぱい書かれてあって、で文章もすげえ面白いからやっぱ見ちゃいましたよね。読んじゃいましたね。
全然通ってないというか、まあ知ったのここ10年ぐらい、
ね、
でそれこそね、表紙が割とこうこっち寄りというか、いやこっちがあっち寄りなんで、
分かりにくいから、
ね、なんか匂いがするなと って、まあ、パラパラっと見るぐらいですかね、うん、でも基本僕は あんまりこう字を読めない
ちょっとこう問題を含んだ感じ、ね、
写真だけパラパラ見るっていう感じですね
僕はムック時代は知らなくて、はい、で初めて今日ちょっと何冊か
持ってきたんですよ、
これまさにこれ当時初めて買った映画秘宝が僕この2003年のこの40、ボリューム40にして
る。
これ2003年なんですよ。これ間違いなく初めて買ったのも覚えてます。映画好きになりだしたのがまあ2000年頃なんですけど、最初はロードショーとかスクリーンとかやっぱああいうのを読んでたんですよね。で、まあやっぱなんかちょっと他の雑誌ないかななんていうことで、ちょっと映画秘宝を手に取ってみたら全くこの、なんていうんですかね、やっぱこういうグラビアとかもそうですけど他の映画雑誌とはちょっと違うちょっとコアなことをやってるなって、うんうんうんうん、ましてこの初めて買った後にこの幻の湖のあってこんな映画なんてあるのかななんて思ってこの読んだらもうこの設定とかが面白いですし、あ、この映画雑誌面白いなということで買い出して、でここからもうこの間の号まで僕1号も買い漏らさずもう、
すごい、
もう買いましたよ映画秘宝
は。
でこの前の号も買いに古本屋とかで買ったりしてて、まあ、全部は揃ってはいないですけども、でももうそれだけ
バックナンバーももうそろそろちょっと手出そうかなぐらいな。でも、もう揃えてるんですか今。
揃ってるのもあり、全部は揃ってないですけど歯抜けであります。この前の号
ガチじゃないですか。
ガチなんですよ。でもういいなと思っても僕この号からちゃんともこのお便りのですね、これを送ってるんですよ。まあ毎号は送ってないですけど、送って、でここから僕たまにここのに乗るようなことになったんですよ。
ああ、そうなの。
で、今日それを実は持ってきてるんです
よ。ああ、素晴らしい。
すごいいい引き出し持ってる
わね。本当ですね。これやっぱりこの読書コーナーっていうのがやっぱりね、雑誌の肝だとやっぱ僕は思うんですよね。
はいはいはいはい、
これやっぱりね、映画秘宝は、あれこれ本当に誰が、やっぱり誰が書いてて、やっぱりそうかと思ったんですけど、ハミツを、
町内会を参考にして、面白くて読んでほしいところは太字で強調するように
した。ファミ通っぽくするためにってことですか。
ファミ通町内会のレベルはめちゃくちゃ高かったですからね。超面白かったですからね。
ちょっと異常な面白さでしたね。
これはまあ2005年の4月のやつなんです
か。青井優さんがね。
青井優が表紙のやつなんですけど。岡本喜八特集とか、まあ、やばい日本映画とか。
そこにもしかして。
で、まあ、
載ってるんですか。
例えば、この号で僕が書いてること、
あら、載ってんですね。
載ってます。21歳の時ですね。東京、先月の秘宝で一番サプライズ情報だったのが、シャラポワのフェイバリットムービーがパールハーバーだったということです。シャラポワファンやめました。
やめたんだ。
あと、乳首映画ランキングに21グラム、ザーリング、マルホランドドライブで乳首を見せてくれたナオミ・ワッツが入っていないのはおかしいぞっていうことを書いてるんですけど、全く今と変わってないですね。
本当に。
映画です。
全く僕成長してないな。
あ、いいじゃないですか。
とかですね。これでも一応全部これ僕が載ってたやつ。
すごい
な。すごいな。
これ間接的に蒼井優と共演してるってこと
ですか。そうですね。これは2006年
の、ミラジョボビッチ推しの。
これちょっと私が就職した時に出したお便りなんですけど。先月就職し、唯一の同期、過去男と何気なく会話をしていたら、彼の趣味が映画鑑賞と発覚。よし来たとばかりにおすすめの DVD、過去ドーン・オブ・ザ・デッドを持って、同期の家で鑑賞会としゃれ込みました、僕の興奮をよそに同期はひたすらダウナーモード、CJ ってこう登場人物いるんですけども、CJ の男にあふれるシーンにも同期は無言、人の感性ってそれぞれですね。ちなみに上司の課長と男たちの番かラストオブモヒカンの話で盛り上がったのは嬉しかったというものですね。ことを書いたりだとか、
青春時代ですね。
いや、そうなんですよ。だから僕はこの生まれ、まあ、映画好きになってからはもうやっぱこの映画秘宝とともに歩んで、で多分香港に転勤する前にも多分手紙で多分そんなことをお便りに載ったような記憶があったんですけど、ちょっとそれ見つからなく
て、あんたこんなところにいちゃいけないよ。本当に今すぐ陽性者
立て直しましょうよ。独立グレン隊ですよ。
独立グレン隊、岡本喜八。いや、でこれあと他のやつもヒストリー・オブ・バイオレンスを見ました。不覚にもマリア・ベロの熟女チアリーダーでビクッと来てしまいました。でそれに対して吉木さんは、一試合終えてアラゴルンがマリア・ベロを後ろから抱く格好で寝ている場面は適宜アナルセックスしているのかと思ったら違った、それはクラッシュだ かっこ当然クローネンバーグの方って書いてます、ね、うん、それ以外だと僕の感想はミュンヘン見ました、うん、パレスチナとイスラエルの問題に関しての知識が皆無なので、うん、女殺し屋の父しか楽しめませんでした、うん、で、ヨシキさんのコメントがこういう感想は大好物
いいですね、
あとは秘宝ではほぼスルーされていたファンタスティック4を見ました、うん、ジェシカ・アルバのお色気シーンがあったので満足です。シンシティではヌードを拒否したみたいですが、なんかのプレミアではスケスケのドレス着てもろ見えてたのに…てんてんてんてん、うん、で、ヨシキさんのコメントがなんかのプレミアってなんだと思って調べたらあったMTV アワードの授賞式に出席した時のこれか、これで人前歩けんのに映画で脱ぐのがダメなんて、
あぜにもおかず映画
もう、だからもうそうなんですよ、もう全く僕進歩してないんですよね。
いいじゃないですか、
進歩はない。
テキサスチェーンソーを見ました、うん、リーアーメイ最高です、うん、来年のアカデミー賞助演男優賞はハートマンに違いない。でも唯一納得できないのはレザーフェイスファミリー祖父のトンカチモンドがなかったことです。あのシーンを期待して見に行ったのに。あともう一つ、主演のジェシカビールよ、ニプレスつけるな。オリジナル版の主演のお姉ちゃんはきっちりポッチを見せてくれたぞ。水に濡れているのにビーチクは一向に見えず、てんてんてん、
息通って
る、ね、ドーン・オブ・ザ・デッドのサラ・ポーディさん、ビーチク期待していますぜっていう
ますぜ
こんなことをずっとこの何冊も書いてやばいやつ完全にこれ僕だから今回家帰って読んでた時に俺何も進歩してないな、この十何年間もって本当に思ったんですよね。
コツコツコツコツね、同じことを続けられたら素晴らしいことですよ、ね、
あでもたまにはこの普通のも載ってましたね、うん、スネークフライト見ました、エンディングの曲が最高に活かしてたのでサントラを買いましたみたいなことも書いてます、
うん、そっかそっか。
で、もともとノローテよりもプレゼントが欲しかったんで、ん多分その映画の鑑賞券みたいなのとかが欲しかったんで送ってたと。
当たったんですか。
あ、なんかもらったこともありますよ、はい、ね、あとファーストフード映画ベスト21という企画は最高でした、お腹減ってきましたとも書いてますけど、そういう映画のくくりで特集するのも結構映画評って面白かったですよね、
はいはい、
例えばなんか首ちょんぱ映画とか、はいはいはい、ね、それこそファーストフード映画、ああいうのも結構良かったですよね、
うん、やっぱねちょっとこうボンクラ映画館の特集とか
の近いですよ ね、影響がやっぱありますよね、
見てますからね、うん、参考にしましたよ、
ほっとしました。
すいません、やばいやつで、
いやいやいやすごい青春だ
し、いや本当そうですよね、うん、乳
首をポッチって表現するすごいですね、
この頃からもうちょっとそういうあれだったんですかね、全部もう大体下ネタというか、乳首がどうとかおっぱいがでかいのがどうとか全く僕変わってないんだなっていうのがですね、これも改めて気づかされたっていうですね、
それをぶつけるとこはで、あ次ここだと思ってボンクラ映
画、そういうことなんですよ、行き着いたターゲットを変えたわけですよ
でも秘宝とともに育ってきたってい
う、いや本当本当そうなんですよ、映画の見方はやっぱりこの映画秘宝とやっぱこのね町山さんのやっぱね考え方とか、
そうですよね、
まさに
秘宝ボーイですね、
秘宝もまさに
町山ガール、秘宝ボーイ
心がいいですね、
もう年代的に気がついたらもう映画秘宝あるのが当たり前、
そうですそうですそうです、でだから町山さんがあとは映画特伝とかそのポッドキャストをやり出してた時期なんですよね、その僕が大学の時とかぐらいに、だからあれとこの映画秘宝でどんどん吸収していったっていう感じですよね。
もともとあれですもんね、僕らのそのまあ九三大映画研究部で、はい、あの定期購読されてたのがあの、うん、キネマ旬報なんですよね、うん、はいはい、あれが毎月出てて、ただやっぱキネマ旬報ってやっぱちょっと硬いから、はいはい、今ちょっとだいぶ変わったみたいですけど、はい、この時はやっぱ結構真面目な雑誌だったから、はい、あんまり読んでても、はい、あんま面白くなかったんですよね、なんか他の雑誌を撮ってほしいなみたいなことはやっぱ思ってたんですよね、
で僕らの頃ってそうロードショースクリーンとかはあったけど、
う
ん、どうしてもアイドル路線っぽいみたいな感じで、まあ、10代の子には受けるけどっていう、うん、で個人的なんですけど、はい、ビデオデータっていう雑誌が溜まってて、はい、そこはレンタルビデオ目線からの映画アプローチみたいな、はい、 結構そこって記事細かく書いたんで、でおまけのなんか小冊子とかもすごい細かく年代別で書かれたりとかしたんで、うん、結構そこを重宝してた時に、多分95年だったかな、あの菓子の駅ビルに本屋あったの覚えてますか、
は
い、
ありましたね、
あそこに平積みで、あのエドウッドと
最低限の世界、
あれが平積みされてて、なんじゃこりゃと思って読んで、あそこからハマって、でその直後に101匹ドラゴン
大個人が
出たんで、あ、俺の居場所ここだと思って、居場所ここだって言いながら、まあ、旧三大もそういうノリだったじゃないですかね、まあ、あの映画研究
幼児期ぐらいに多分カットも多分は発売されて、
うん、ああそうなんですか、
そうそう、
一方的にライバル視してね、なんかこうカットの悪口書いたりしてましたもんね、 ね、
まあ、確かにカットはやっぱすかしてるんですよね、やっぱり
リア充、
まあちょっとおしゃれでね、
おしゃれだ
な、ね、なんか金に困ってない感じがしてね、映画賞はやっぱちょっとなんか泥臭い感じがして、
いやいや本当そうです、
本当に手で描いてるみたいな感じが
ガリバンズリ
みたいな、ね、ガリバンズリっぽい、ほんで物質の香りがねするというか、でなんかあの私その後、まあ大学出て、まあ何ですか、就職して、そこでやっぱ映画好きの先輩とかが映画賞に対してこう言ってくるんですけど、それはね、昔の映画好きっていうのは、そのうちわネタとか居酒屋談義でああいうことをやってたんだよ、でその映画雑誌になるっていうのは俺としてはちょっとなんか微妙みたいなこと言われて、
そういう意見あったんですか、
先輩的にはそうなんですか、俺たちなんかあんなの読んですげえ楽しいですけどみたいな、いやあれはねなんかもうダメみたいな、面白いけどみたいな、なんかそのそれを商売にするっていうのはちょっと考えられないみたいな、まあちょっと固い考えのですね、昔の人ですね、なんか本当笑い話で済ましてたんで、
うん、
でもそういう考え方もあるんだなと思って、今やそれがもうね一時代を築いて、そしてそれが一回ちょっと終わっているという話ではありまし
た
ね、
映画雑誌といったらもう映画秘宝が今一番もう権威にでしたよ ね、
いつの間にかね、
いつの間にかですよね、これ本当に、
キメジュンがやっぱだんだんだんだんね、あんまり誰も読まなくなりましたからね、なんかね、
僕も数年前あの乗ったことがある、
おうん、あ、そうですか、あら
怖すぎだと思うんですけど、はいはい、そのまあ、ジャケットですけどね、
はい、
それがね、何の回だったの、カッパの回か、
あと逃げる、あれですか、どうした
カッパだったと思うんですけど、うん、まあ、本当立ち読みでね、パラパラと、あ、で俺が演じてるカッパが写真が載ってると映画秘宝に載ってるって嬉しかった記憶はあるんですけど、ただそれがカッパだったかどうかはお得意の僕の中のこの記憶のあれが
全然違う
かもしれない、ね、そうなんです、タンポポと同じような現象がね
ないけども、
あったんじゃないという、
脳内で突き上げてる可能性があるので、ちょっとほほえみさん探してくるんで、
あ、ちょっとそれいつですか、ちょっと探します、3年前ぐらいですか、
まあ、あれですね、途中から白石浩二監督絡みの記事が、
うん、
あ、そうですよね、
確かに、ちょっとそれも感慨深かったですよね、
あ、ですよね、あ、白石さん名前また載ってるって言って、
あ、そう、
あ、そう、私もあれですね、バチ当たりで入ったんで、4人なんかこうね、
うん、
あの主役級に紛れてこう、
うん、
席を汚させていただ
い
て、あとに
も先じゃ載ってるんですか、
映画表に載ったのはその後だ
け、
すいません、僕本屋で爆笑してしまいました、
いるわーって、あれ嬉しかったですね、うん、まあ、多分撮ってあると思うんですけど、どっか行っちゃいましたね、まあ、押し入れのこう映画機構のゾーンがあるんで、そこに埋もれてると思います、
僕も一応その3年前ですかね、
あの映画の、
あ、そうか、
そう、ジョジョさんの脚本を書いたあの汗ばむビニューズマーのやつが、うん、1ページか2ページぐらいその年のライターさんの名前忘れたんですけど、
はい、
あのベスト10、ピンク映画ベスト10みたいな、
はい、
あの、
ね、ありますよね、はいはいはい、
でそこで汗ばむビニューズマーがあのベスト10に入ってたので、
お、
間接的にちょっと僕も一応乗ったということで、
いいな、みんな何かしらの形で
ちなみに同じページに当時僕が付き合った彼女もピンク映
画の
名前も入ってた、その名前も入ってた、そうだ、
あ、すごい共演、そこです
ごいですね、歴史があったんですね、
まあ、なんやかんやでみんな絡みが
間接的になんかね、そういうことがあったんですね、
あれやっぱちょっとベスト10に、はい、あのちょっとザトシ先生もちょっとツイッターで書いてましたけど、やっぱベスト10
書くの
ってちょっと憧れがありましたよね、
今年の
ベスト
10ありますね、悔しいのがね、ポッドキャスト始めていろんな知り合いできたんですけど、結構あの中に入ってるんですよ、みんな
ちょっと徹夜っぽい、ね、
確かに徹夜っぽい、
ね、みんなねいろいろ乗っちゃってさ、
おっぱ、ね、
残念
ですね、やっぱこれ書きたかったですよね、こういうのね、本当にいいですよ ね、
ここにザトウイチってね、
うん、
まあ、見てます、はい、これ見るのだけでもね楽しいです
よ、面白いですね、
この人がこの映画好きなんだっていうのがありますね、
なんかもうちょっと続いてたらね、なんか乗れることもあったのかもしれないですよ ね、
うん、ここでなんか知らない映画とかね結構なんか見たりしますもんね、うん、
今なんか書いたらどうですか、こ
う、ああそうだよ
完全に頭がおかしいこれ毎年読者もあれですよね、あの遅れるじゃないですか、
はいはいはい、
年末号かなんかだと、はい、で僕もこれ出してたんですけど、で毎年その年の12月の最後の稼働日かなんかが筆着で締め切りなんですよね、おはがきが、で筆着で間に合わないと思って僕一回陽性者に直接はがきを持って行ったことあるんですよどうしても出したくて、で当時今お茶の水なんですけども岩本町なんですよね、その前に、でそれがすごい超雑居ビルで、あこんなとこでこれ映画表って作ってんだなんて思いながら、ポストにその僕のハガキをこの投函だけして、あの編集部には尋ねなかったですけど、
やばいやつ、
いやいやでもね素晴らしいお話ですね、いやそのほ半分やばいし半分美しいなと思いました、
その矛先が今ボンクラ映画
館、矛先が、
矛先が今
竹口がここしかないんで、
そのうち直になんかおかず映画の書いたの持ってくる、って
くるこれお願いします
いやもう今日ほぼそれやってましたね
あもう手弁当で
手弁当
で数年後私で仕事の兼ね合いでその陽性者があるビルにちょっと出入りすることになったんですよ、ちょうどそこにあの結構大きな商社さんとか入っていて、そこと仕事することがあって一旦、まあ、何回か行ってるんですけど、もうその雑居ビルから今のその陽性者が入ってるビルなんてものすごいもうレベルが上がりすぎててですね、だからもうやっぱそれだけ映画秘宝が売れたんだなっていうのを実感しましたよね、僕がハガキ出した時と
サクセスストーリーと密接に絡んでる
じゃないですか、いやだからこのねそこね感慨深いものありますよね、
今 課長とかでしたっけ、部長とか、
あ私ですか、まあ、最近はもう辞めたんで、
ああ
1からもうスタートで、
その会社がこうかなりね行ったんですよね、
そこそこそこそこそこそこね、
いや、まあ、そうなんですよ、いい話じゃないですか、
そうなんですよ、
でもね、あの雑誌できた当初ってあの本当マイナーというか、
うん、
まあ、知ってる人は知ってて、
ね、
打倒キネジュみたいな感じ で、
ね、
戦ってこう登っていく、登っていくこの途中がすごい面白くて、
そうですね、本屋行った時にそのまずコーナーを探して、まあ、サブカルタナとよく言われているね、はい、コーナーでやっぱり映画表の関連ムックとかバーって並んでどんどんどんどん増えていく様は本当になんかもうワクワクしましたよね、
はい、だからあの当時だからそう映画秘宝前だと要はあのロッキー、
はい、
コマンド、
はい、
あとまあ一連のジャッキー映画、
はい、
まあちょっとミニシアターブームっていうのもあって、
はいはいはいはい、
ちょっとああいう筋肉バカが出る映画を見てるなんてちょっともう何と分かってないのねみたいな見られ方をしてみんなねあのバグダッドカフェとか見てたわけです
よ、
グランブルーとかもやっぱそこでね、いや俺たちの面白い映画をやっぱり面白いって言ってくれる雑誌があったんだみたいなね、そういうとこですよね、
本当ですね、
ジャッジドレッドやっぱ面白いんだよっつって、うん、面白くないんですけどジャッジドレッドはスタローンの
ジャッジドレッドは面白くないけど面白いと言いたいなんかこの気持ち、
そうですよね、そういうことです、デイライト、デイライトは結構面白いですけどね、
トンネルの中でのスタローンがてんてこまいな
コメディータッチでねそんな言わなくても
で結局なんかバカっぽいみたいな受け方してるけど、
うん、
写真のデザインとか表紙 の、 あの一発目の大来義則さんのスターウォーズの絵とか、
あそうでした、ね、
抜群のセンスの良さだったり、
うん、
生地の細やかさ、
うん、
こんなこと知らなかったみたいな細かく書いてたりとか、
うん、
気がつけば本当一番真っ当な映画雑誌とか真面目な映画雑誌だったっ、
決してこうなんか雑に作ってるわけじゃなかったですよね、内容とかも ね、うん、
真剣にやってた、
うん、
あのさっきの、まあ、ムック本時代のデザインは宇川さん、
はい、宇
川直弘さんがデザインしてるやつで、うん、まあ、あの悪趣味邦画劇場のやつだったかな、
はい、
これももうストーンズのジャケの、あのオマージュで、
はい、
あの It's Only Rock and Roll というストーンズのアルバムをちょっとパロディーにしたやつが超かっこいいんですよね、 だからやっぱセンスがすごく良くて、で音楽とかも好きだったらもうより楽しめるみたいな、うん、あれはかっこよかったですね。やっぱ手に取りますよね、うん、
あと秘宝のおかげで教えてくれたっていうのがサウスパークも、
サウスパーク通信やってましたもんね、
うん、あとジャッカスも、
うん、ジャッカスそうだ、
あと、ね、アイアンジャイアント、発狂する唇、でベストとかで出てきてあっと思ったのがククレシンの大人帝国の逆襲、うん、シティオブゴッド、あと少林サッカーが年間ベストでまだ公開されてないのに、あの輸入 DVD で見ちゃった人とかいっぱいいて、
そういうのも多かったですよね、
あとザ・レイドもそうでした、
ね、ザ・レイドね、
先にもうみんな見てるっていうライターさんたちだから、うん、そういう情報も知れてるっていう、あと逆に旧作でこういういいのあるよっていうので、あの我々福岡県人だとあの名画座がなかったから危険人間とか知らなくて、うん、こっち来て教わったっていうのもあるし、まあ、雪降って新聞とかザザンボって福岡でやってたっけ、
ザンボ福岡でやってた、
やってましたね、太鼓とかして
、ね、渡辺文樹だからこういうのも特集するのも本当映画表しかないですよ ね、 すよね、渡辺文樹をそんなフューチャーするなんて、
カットではやんない、
カットではやんない
なかなかね
売れなくなっちゃいますからね、
バリゾーバリゾ
ーハラハラ時計なんて見に行きました、ね、
あ見に行ったんですか、はい、
どっかの公民館に、はいはい、怒られながら見に行ったって東京ってすげえなと思ってあとなんだっけ、ノストラダムスの大予言っていう映画あるよって教わったんですけど、結局ソフト化されてないから見れないとか、
うーん、そういう封印作品系のね、いろいろコラムとかも
ありましたね、やっぱコラムがやっぱ面白いっていうのはね、やっぱいいですよね、町山さんのね、あのインスタでワンスモアが、
いやありましたね、
あれがやっぱすごいですよね、
最初にあれをガチャンともう乗っけてて、なんかこうふざけてない感じがすごい出たりして、うんね、なんかあのまあちょっとこう茶化すような面もあるんだけど、ちょっと愛をね、愛こう感じるというか、それをもうあれが一手に背負ってたというか、映画秘宝の両親の部分というか、うん、映画愛をきっちりと出してて、まあ。今はね、ちょっと町田さんちょっと盛りすぎだったりとか、うん、そういうなんかいろいろ指摘を受けたり、うん、ちょっとね、あのやばい発言とかね、
ありますけど、
ですけども、まあ、それはちょっと差し置いて、やっぱあの連載はすごく良かったですよね、
うん、僕確かね、あの確かこれ映画秘宝だったと思うんですけど、あの資料の腹渡2、1か2かで、あのサムライミのことを、まあ、書いた記事があって、うんうん、そこでね、あのサムライミがあのステディカムをなんか使う金が、ね、ないから、はい、自分であのシェイキーカムっていう、はい、あの板にこうレールを敷いて、うん、そこにカメラを乗っけてこうカメラを揺らしながら撮ってるっていう記事を読んで、はい、これいいなと思って、僕東京に出た時にあの自主映画作ってたの、うん、あのでシャネクサイっていう自主映画を作った時に自分であの板を作って、そこにあのカメラをそのままあのくくりつけて、レールはないからそのまま固定だったんですけども、まあ、そのままこう走るあのオリジナルシェイキーかも、シェイキーしないんですけど、みたいなの作って、こうこれを使って結構撮ってましたけどね、
うん。それはそのインタビューからじゃあこの、
いやそうですそうです。確か映画秘宝だった気がする。
影響を受けてますね。
まあ、ちょっとね、やっぱあれですよ、あのファビュラスバーカボーイズですよね、
はい、ああ町もですよね、
秘宝といえば、
はいはいはい、上井町山とガース柳下というね、名乗ってね、映画をちょっと面白おかしく、ね、業界人をバカにして、してライバル誌をもうくっそみそに言って、ね、やっぱそこら辺の遊び心はすごい楽しかったですね、やっぱ町山さん、ほらあの、有名なパイ投げ事件
とか、ね、
ライバル誌を殴り込んで。社長にパイを投げつけて、宝島でしたっけ、
あれ記念順ですね、
記念順の
副編集
所にパイ投げをして、でそれも、ね、ビデオを撮ってて、うん、上映会をするっていうね、今結構やったらやばいんじゃないかな。
レザーボアオマージュでしたっ
け、レザーボアの、
たけしさん、あれジソたけしの
アニマルハウス、
あ、アニマルハウス、あ、そっかそっか、あれの流れもすごい良かったですね、それでアメリカ逃亡しますって、本当にアメリカに行ってアメリカで仕事するっていう、
なんかもともとその出版社なんだから言論なら言論で対抗しろよみたいなツッコミがあったんですけど、うん、雑誌 バカ雑誌やってるんだから、うん、バカっぽく対抗しようって言ってアニマルハウスのオマージュでパイ投げして怒られちゃったっていう。
その成功体験があったからちょっといろいろ大板が過ぎてステージ上でねちょっとこうまずいこと言ってみたりやってみたりツイッターでちょっと物議を醸したり
ジャッキーのやつですかと
お友達をかばって尻、ね、めちゃれそうなことを言って、もうリベレルが効いて呆れるぜみたいな感じになっちゃうという、まあ、そこはまあいいとしてねそれはいいんですよね、うん、しょうがない、
まあ、しょうがない、うん、しょうがない、しょうがない分もある、うん、あれと思う時もある、まあ、しょうがないですね
最初はなんか、なんていうんですかね、変なまとめ方になっちゃうんですけど、こう母性的なこう愛を持ってたんですけど、はい、だんだんこうやっぱ強権発動じゃないですけど、不正的な方に行ってしまったのかなというのは、ちょっと感じますね。
町山さん個人に関してはね、あの、うん、やっぱ映画特伝の素晴らしさ、はい、うん、ね、もう何回も聞きますね。
あれは無料でね、うん、よくやってくれてましたよね。
うん、同タイミングで TBS も。
あ、
始まってた。
ストリーム、
レジャーの。はいはいはいはい。あれも面白かったですね。
あとね、まあ、本当にさっき言ったように柳下さんとね、はい、すごいこういいコンビで、うん、あのね、もう映画の趣味は全く違う、あの感じがやっぱいいですよね、すごい。
で、プラスロフトプラさんでもよくトークライブ、うん、1回だけ見に行けたんで、うん、吉田剛さんと町山さんが初対面した時のライブ、
いいですね、
お互いにあの存在は知ってるんだけど、もうネット上で、なかなか顔合わせできなかったって言って。やっと会えたんで初めましてっていうのを壇上で見た。
ああそうなんだ。
やってたのを見た記憶があるんです
けど、私も一回、はい、一昨年かな、うん、天国と地獄を東方シネマズラの午前10時の映画祭で町山さんが解説するって言ったのを一回見に行きましたけど、で天国と地獄って町山さんすごいあれワーストかなんか、
あそうなんですか、
ダメなんですよね。でなんかあれはやっぱりその描き方としてその山崎努に対する愛がないだったかな、うん、ちょっと冷めた目、だから徹底してるその
クロちゃんの
目線が、クロちゃんの目線がそれがっていうニュアンスは言ってましたあとで僕なんかそう質問コーナーがあって、はい、で僕質問したんでいややばいなって言われ、やめてもらっていいですか、か確かにカバンのこと、せっかくなんでね言えるなと思って、
確かに
カバン、あの天国と地獄のカバンに、うん、あれすごいとなんか複雑な絵の柄してるんですよね、はい、三船敏郎が持ってるあの現金を入れるカバン、であれの柄に意味があるんですかって聞いたら、はい、あのそれはないみたいな感じで普通になんかバッサリにも、はい、たまたまあったカバンだったからあれぐらいね、お金入るのあれぐらいしかないんじゃないのみたいな、意外になんかさらっと、
ごめん俺その動画見たことある、
あそれ僕質問してるんです、
怖い怖い
その何年後かに、ね、
あれそうなんですよ、あの YouTube で確かアップされてます、ね、その質問僕してます、
面白い、
はい、
という話で、そのなんかキモいみたいな目で見るのやめてもらっていいですか、
なんか人を何人も殺してるみたいな、それぐらい
シリアルキラーみたい
な、それぐらい僕も映画いい方が好きで町山さんも好きなんで影響受けてるってことなんですよ、
そうなんですよ、なんかアクティブに ね、
ですね、
そういう、ね、素晴らしいな、
そうなんだ、
僕個人的にこのライターさん好きっていうのがありまして、
うん、
快楽亭ブラック仕様ですね、高額、うん、オーナーにでを出させてくれたとか、あれさすがと思ってですね、
うん、
多分あのキネジュンが志らく師匠出してるんで、
うんうんうん、
そのなんかツイというか対抗したのかなと思うんですけど、
連載してましたねずっとね、
でしかも落語界ですごい毒舌で出禁率の高い話し家さんなんで、
うん、
ちょっと秘宝らしいかなって、
は
い、でブラック師匠ってあの大人帝国のクレヨンしんちゃんの大人帝国の逆襲以前からもう劇場版クレシンを押してたんで、
うん、
もうとりあえず日本に存在する邦画全部見るぐらいの知識量あるから、そういうとこさすがこの雑誌と思ったんですよね。あとお好きなライターさんがあれば、
僕は平山夢明先生ですね、はい、まあ、デルモンって平山名義ですかね、なんだっけな、最初ね天狗の張り紙っていうタイトルで、
うん、
その後お母さん大変事件ですみたいな、お母さん事件ですだったかな、はい、変わってメモった橋先生がイラスト描いてて、めちゃくちゃな文章でね、なんかもうほんと脳みそが引っ掛け回されるような尻滅裂なリズムと文体で、で随所にちょっとやばい人物とか事件が挟まってて、なんだこれやばいなと思って、でもすごい楽しくて読んでたんですよ。でただそれ小説家の平山夢明先生とちょっとどうしてもこう同じ人物だとは思えなくて、 で平山先生の小説読んだら、まあ、それはそれで面白いんですけど、やっぱ違うんですよね、全然ね、うん、なかなかあのそこからハマって、あの両方読むようになって、うん、ベルモンテ名義と平山由紀名義、いまだにずっと小説は読んでますね。
あのなんだっけ、最初のムックでゴミビデオをずっと
見てるって、あ、ゴミビデオ、そうですね、なんかあの AV のビデオ表もやるし、そのゴミビデオのビデオ表もやるし、もう仕事全く選ばないっていう、そのスタンスも素晴らしいですね。いまだに俺は書けるってところなんか言ってるらしいので、たまに仕事があればなんか匿名で書いて
ある。ああ、そうなんだ。
気づいたらね、あの界隈のライターさんがもうほぼスターみたいになっちゃって
し、
名前がみんな売れ
てました
し、
ね。
どんな方？
まあ、町山さん、柳下さんもそうだし、平山さんもそうだし、あと何だっけ、あとロボコップの。
よしきさん、
高橋よしき
さん、ジャンクハンター、
ジャンクハンター、ジャンクハンター、吉田さん、はいはい、
ジャンクハンター吉田さんもそうですし、まあ本当に高橋よしきさんもそうですしね、
うん、あとスタントマンの谷垣さんもあれ、
あ、そうなんですか、
映画スタートしてよく書かれてました、今銀
木
小林さんが、
もう
一番出世したじゃないですか、そこで一番やっぱり売れちゃったって
、大体面白い記事は署名見ると銀木さんですね、あの言葉のチョイスとか言い回しとか、多分練りに練ってるなっていうやっぱり文章を書かれるんで、
あのね、すごい舐めてたやつが、
は
い、
実は
殺人マシーンだったんでしたっけ、
そうですよね、これはすごい
フレーズね、ミンティさんがね、うん、作って、
いや、すごいいいんですよね、うまいんですよね、そのね、本当にフレーズが、
一回イベントギンティさんと市川力夫さんのイベントに読書行って、はい、で、終わった後にですね、エクスペンダブルズのパンフを持ってって、うん、あれにギンティさんと市川さんが編集とライターで書いてて、あのパンフの出来がめちゃくちゃ良くて、それちょっとサインをもらってですね、サインもらったらなんかね、なんとか忍者みたいな映画をね、強烈に勧められてる。
これを見なさい。
何の、
何だったかね、ちょっと忘れちゃったけど、君エクスペンダルズとか好きなのって言って、なんとか忍者みたいな映画今やってんだよみたいな。これ早く見た方がいいよ。人の話を全然聞かずにこう、
早口で。
早口でぐいぐい来られて、
やべえ、
やべえな、やべえな。ちょっと感激しましたよね。
やべえやつが作って
る。忍者アサシンズだったから。まあ、すごいいい人でしたよね。
リリー・フランキーさんもなんか初期、ね、1回か2回ぐらいコラム書いてたんだけど、なんかまあ超売れっ子になる本当直前ぐらいで、ただあとその前の方がなんかで、多分誰か他のライター陣か編集がバカにして、さすがてるだけあるわみたいなのをこう欄外かなんかで書いて、多分それに激怒して折れたんじゃないかなって、私の勝手な、
そうですよ、
これ大丈夫か、大丈夫
か、いや、わかんないです、
まあ、大丈夫だよね、
大丈夫です、
うん、わかんないけど、
リリーさんの面接もすげえ面白かったんですけど、見たかったですね、なんか続いてればよかったなと思って、
普通にね、三浦純とかもずっとやってましたしね、やっぱだからすごいですよね、
最後までやってますよね、
しべちょう面白がって、
うん、
第一人者です。
ああ、そうだ。じゃあ多分それですよ。僕だって福岡でシベリア超特急の上映やってたのを見に行きましたもんね。先輩の南波さんと一緒に見に行きました。南波さんのバイクの後ろに乗っかって。
あら、彼女みたいな。まだもういい、いい話じゃないですか。
一緒に見に行きましたよ。だから多分見に、そう、だから映画秘宝を読んでなかったら多分見てなかったと思いますよ、ね。よしあしでしたけど、なんだろう。こういうのを見に行って、わざわざこう、
うん、
バカにする感じで見に行くっていうスタンスはどうなんだろうみたいなのも思いつつ。
うん、思いつつ、ね、
まあ。でも映画面白かったからいいか、みたいな感
じで。しべちょうもそっか、映画表やってた、特集してたんですね。
タランティーノ出だした頃って、そのおしゃれ界隈の人たちが、多分パルプフィクションとジャッキー・ブラウンあたりで、タランティーノいいよねみたいな言い出して、
うんうん、
ちょっともうレザーバードックスから見始めた側からすれば、
うんうん、
カチンと切ったんですよ、
うんうん、
でその後キルビルでしょ、
うんうん、
もう絶対ポカーンってなるじゃないですか、
うんうん、
ザマミオと思ったんですけど、うんうん、勝手にこっちはザマミオと思ってきた、うんうん、結構秘宝読者でそういうこと考え
てる、まあ、報われないですよね、うんうん、
意外にね、
高校生の時みたいな初めてそのパルプフィクション見たきっかけっていうのが、
はいはい、
1個目その おしゃれな先輩、
おしゃれな先輩、な
んかスケボーとか乗ってるようなね、
スケボーは悪、
スケボーは悪、
乗っていいのケニーだけですよ、
本当ですよ、
乗っていいのはケニーだけ、さらに今ちょっと繰り返しだけで、標語みたいな感じ。
ね、おしゃれな先輩が見てるから、はい、っていうその影響を受けた女子にこれ面白いんだよって勧められた、
あらー、それ屈辱ですね、屈辱です
よ、面白かったです、一生忘れねえかな。
町山さんもね、炎上してましたもんね、
え、何
ツイッターでも、あの、え、もう AKB、 元 AKB でしたっけ、北原理恵さんが、
はいはいはい、
部屋の写メかなんかを上げたときに、はい、うん、その部屋に、はい、描き法が一緒に写ってて、はいはい、で松本さんが、はい、こういうのは彼氏の影響みたいなのを書いたら、もう女性読者から大バッシング
を、まあ、女性だったら映画表読みますからね
っっ、別に何でもかんでも彼氏の影響とか男の影響しないだよっつって、
不用意な人かわいそうこの辺が町山さんの可愛さというか、
だから女子やしなんですよね、
遠くから見る分には面白いなと思うんですけど、
でもまあ、紙面作りも基本でもやっぱりモテない男のスタンスだから、はい、そういう発言が出ること自体はもう立場的にしょうがないんじゃないかな、
織り込み済みですよね、ある意味ね、
やっぱりあの SNS っていうのはちょっと危ないツール本当ですよ、本当におかしなことになる
もうね、すごいことになるから、うん、もう2倍3倍になるから、ね、
やっぱり被害妄想とかを募らせる増幅装置みたいな、アンプルの役割もしてるじゃないですか、
感情増幅装置ですからね、
だからちょっとでも嫌だなとかこの人に何か言ってやりたいと思う人にとっては本当に格好のサンドバッグですよね、うんうん、どんな正しいこと言っててもやっぱり気に食わないの一言で叩けるわけですから、うん、怖いですよね、
だあれで結構あの炎上で結構ね、女性読者が結構離れてた、うん、その感じはありましたよ、あの後ね、橋本さんがね SNS で、あのもう一人一人こう謝ってんですよ、すいませんすいませんすいませんすいませんって、でもね、このとりあえず感がすごくてそう、こういうこと言ったらあれなんですけど、とりあえずもう謝って場を収める感がちょっとすごくて、心に全然響いてこない。
でももう謝るしかないですよね、それはね。
ないんですけどね。
ちょいちょいあの炎上というか、大騒ぎ起きます
し、ますね、ま
あ、影響力大きい人だから。うん、
この間ね、
一番最後ね、あの春日大さんと本命に揉めた、うわーってなってた途端に、あの非法休暇のニュースで全部書き消されたという、うん、ウルトラジオ見ちゃったんで、
それをもってこうなんかその非法的なもののこう見方、バカにし方みたいなのが一旦終わるんじゃないかみたいなことをこう、ね、冷静に書いてる方もいらっしゃいましたけど、うん、なんかちょっと寂しいものを感じますよね。それと絡めて言わなくてもいいのにな
る、ね、
会社の都合でね、一旦畳むっていうだけ で、ね、あの本当に復活の可能性は全然ありますからね、
あの亡くなってよかったみたいな書いてる人もいましたからね、
気に食わないから気に食わなかったんでいいみたいなね、
味噌汁に雑誌みた
いな何でもそれですよね、
人それぞれだからね、その雑誌そのものはね、どうなのとは僕は思いますけどね、一括りにしないでよ。
でもこの席がぽっかり空いてる状態じゃないですか。
味噌汁に雑誌ね。
味噌汁に代表の舞台。
よろしくないな、それは。
地方読者が好きな感じの本がもうないのかなと思うと寂しいですけどね。
どっちかって言ったらそれをもう分割して細切れになってるのが今のツイッターとか SNS でそういうのを、ね、出せる人をフォローして読んで、で、まあ、その人たちが分散していろんな雑誌で書いたりとかなっちゃいましたよね。なんかね、ちょっとこうステーション的な役割の雑誌がなくなるのはなんか寂しいですよね。
ちょっと雑誌そのものがね、どうしてもちょっとそう
な
くなって、
まあ、
そうか、言ってますからね、面白い雑誌もやっぱりもうなくなっていってますもんね、どんどん。
たまにムックで復活してほしいですけどね。
うん、
いいですね。特集本みたいな、うん。
そうすると嬉しいんですけど。もしくはあの4月に新映画秘宝みたいな感じで何事もなかったように出てきてくれたら、うん、嬉しいです。
本当このまま終わりますから、いや絶対なんか水面下ではありそうな、絶対ありますよね。こんだけの映画が、ね、
まあ、ちょっと じゃあ熱心に読んでたのかって言われると後半全然読んでないんですよ。単純になんかもう興味なくなっちゃって面白くないなと思って
ます。確かにやっぱこの追われるものから、ね、そうそう、追う方から追われるものになるとちょっと紙面の作り方とかもちょっともしかしたらありますよね。
フォーマットもねだいぶ出来上がっちゃって、
そうなんですね。
噛みついてるのが面白かったりこうかっこいい時代はもう遠に過ぎて、噛みつくとなんかややみっともない状態になってしまったんですよね、やっぱりちょっと。
でね、もう一番の権威になっちゃったから、
そうですね、
噛みついちゃうと方がそうだったから逆にかわいそうになっちゃうというかね、
クヨクヨした歌で売れたシンガーがこうね、お金持ってクヨクヨしなくなってもクヨクヨした歌を歌い続けてるみたいな、いつまでクヨクヨしてんのこいつっていう、なんか
マネー
マネ
ーマショーの、マショーの、そういうこと、
マショーの、
僕なんかこう雑誌の立ち位置と終わり方が、あの、すごくその僕の好きだったそのプロレス雑誌の紙のプロレス
にでも似てますね、紙プロと。
紙プロもその
いい時ってことですか、
あのね、いや、あのこう権威に対して噛みつく側だったのが、いつの間にか権威になってしまって、
ね、
プラスして親会社というか金を出してたところが、あの金に困ってしまって その雑誌も休刊するみたいな流れがほぼ同じで、
あら、
ちょっとね、
それは今どうなってるんですか、
紙プロはもう終わって、会社もなくなって、それぞれがあの元編集員たちが、あの散らばって雑誌を出したりこうメルマガを出したりとかして、
でも同じですね、まさにこの映画版の紙プロというか、
う、ね、
やっぱこの思想もいろいろあったりだとか、その作り方であったりとか似てますよ ね、よく考えたら、
あの記念順に対抗するこうカウンターとしての映画記号があったんですけど、やっぱ紙プロってこう週刊プロレスに対抗する、週刊プロレスをバカにするスタンスで紙プロってあったんですよね。でそこにやっぱり吉田豪とかもいて、でもういろいろ茶化して面白くなっていったんですけど、こうプライドとこうすごく密接に絡んで、でプライドからお金をもらって、こう編集長とかもプライドの方の内部に入っていって権威になって、だんだん面白くなくなってくるんですよ、でそこでハッスルっていうあのイベントをやって大借金を負って会社を畳むことになって、雑誌も休刊になるみたいな、ほぼ同じなんですよね。
読んでる人たちも似てるようなタイプ感じがですよね、きっとね、紙プロ読者で
鬱屈してる、鬱屈
した
人をバカにするのが大好き、
我々です、エネルギーですよね、
ニヤニヤして、
好きやればバカにする
みたいな。長浜さん、あのツイッターで喧嘩始まるとニコニコして
る、そうですね、
本当にね、生き生きしてますよね、
やっぱ人のいざこざが最高、
いや、だってもう何回か話したかもしれないですけど、長浜さんがあまりに人をバカにするから、本当にバカにするの好きですねって聞いたらめちゃくちゃ怒られたことがある、好きなんだよって、どっち好きなんだもんって、すいませんでした、
そういう生き方をしてきた
んで、ずっとそうだもんそうだもんって
怖
いすいませんでした、
そう、
大事ですよね、そういうこうなんか批判精神じゃないですけ
どね、ですかこれ、
批判精神、風刺する姿勢、権力に飲み込まれる、
面白いければいいじゃないと思うんですよ、まあ、それだけじゃないとは思うんですけど、基本ね、
大概やっぱ辛い時とかね、救ってくれるのはそういうちょっとこうあの小粋なジョークだったりね、笑いっていうエッセンスだったりするじゃないですか、はい、少しバカにしたりとかね、
それが愛があるね、ものだったら、映画秘宝もね、紙プロも多分愛はあったじゃないですか、プロレスへの愛であったり、
だからあのそうそうそう、紙プロでこう藤浪をずっとバカにしてたりして、
びっくりするぐらい藤浪辰巳をもね、茶化すというか、面白いギャグキャラにするんですよね、
まあでもイエスタデイワンスオンみたいなやっぱ両親もやっぱり
あったりして、
町山さんはすごい影響を与えてますよね。
いや本当そうです。影響を受けてない人はいないぐらいな人かもしれないですよね、映画好きとしてはね。
どうしてもね、なんかこうお葬式みたいな話になっちゃう。
本当ですね。
なんかね、死んじゃったみたいな感じ。
まだ生きてるよ。
まだ生きてる
ね。
ってだから僕見出した時って結構こういうこと書いていいのかな、人をね紙面でなんか死んでほしいなんて言うのってどうなのかななんて思いながら読んでましたけど、まあ、だんだんなんかそれがね、そのノリが当たり前になって、いやこれがでも映画秘宝のいいとこでもあり悪いとこでもあるような気もするなとは思いましたよね、死んでほしいやつに関しては。
一人本当に死んじゃったりしてるじゃないですか。
え、そうなんです
か。デビルマン
の監督でしたっけ。
ああ
、その次の年ぐらいに死んじゃったんでしたっけね。
そう、
あ、そういうことか。
ディーバックの監督ですかね。
だから ね、死んでほしいとか、ああいうのも、なんでしょう、過激なね、面白さはあるんだけど、やっぱりこう、密室でやる面白さというのが。
居酒屋のね、話題ですからね。
ただこう我々のポッドキャストもこう居酒屋でこう君を撮ったら隣の席の人がめちゃくちゃ面白い話してたみたいなパッケージしたのがちょっとテーマというか面白さだったりするんだけど、それもちょっとどこまで、
そうなんですね、よしあし
っていうのは私もなんかたまにこう自分で言ってて、何言ってんだ俺っていう時はありますからね、ダメなんじゃないかなみたいな、コンプラ的にっていうのはありますけども、まあいいんじゃないですか、もうラジオだったらもう右から左にもう抜かしてくださいよっていうね、変なこと言われたら、
毎回時代だったら人の悪口とか言ってもあのどうせ届かないだろう
ということなんですかね。
コンプラ問題はちょっとね、本当にちょっとまずい、
まずいコンプラ問題
本当ね、
どっちが悪
い。いや、もう僕らはね、本当に油断したら本当に危ない、絶えず言ってるんで、
だからもう編集の時にずっと考えてやっぱこれ切ろうっていうのは、ピー入れるか切るのはものすごく
言動もそうですし、あの私とホホミデブさん、特に私ですけど、酔っ払った時の行動が本当にコンプラ的に問題で、あのすみません、大反省
ですね。本当に大反省、
ちょっと良くないです、
大反省です、
本当に良くない。
そうなんですよ、ね、
証拠が残っちゃうじゃないですか、
残っちゃうから、確かにそうダメなんですよね、そう言っちゃダメ、あの器物破損とかはしてないですからね、はい、あの犯罪はあの犯してないと思いたい、ね、まあちょっとは覚悟をしておけっていうね、
誰向けの話、誰向けの話、
奥さんとか
夫人に、
ダメダメダメ、やりませんよ、やりませんよ、
あの子供が二十歳になった時にたまたまこの音
楽をやりあ、だからお父さん今牢屋に入ってるんだ
気づくわけですよ、
ダメダメダメ、そんな関白宣言ダメ、まあちょっと覚悟はしておけ
ば、いいっすね、
どっかで使いたい、
これ使いたい、
今使えた、
今初めて使った、
初めて使った、何ですかその死んでほしいやつランキングのねお話でしたけど、あれでその何ですか、あの加賀さん松江さん問題、ここで蒸し返すっていうのはあんまり良くないのかもしれないですけど、加賀さんが書いてたのは死んでほしいやつランキングに映画飛行入れてて、うん、昔の映画表に戻ってくれよと、そのねズブズブの関係でなんかもうべったりで、ね、松井さん、ま、なんかも登壇させてとかね、うん、そういうねなんか友達付き合いで友達擁護するみたいな、うん、そういう批判みたいなのが乗っけてあって、それ乗っけたのはなんかすごいいいなと思いました、うん、
ちょっとだから自分たちでは変わってないって思ってるけど、うん、周りの環境がやっぱ変わってるから、ね、うん、同じ発言をしてもやっぱちょっと違う風に取れちゃうじゃないですか、うんうん、なんかやっぱそういうのはあります。もう町山さんなんて最もたるもので、あのね前は噛みつく方だから超かっこよくて面白くてめちゃくちゃなことを言って、でもたまに真面目なことを言う人だったのが、うん、ね、なんか上から若いやつを潰しに来てるみたいに取られたり聞こえたりする時だったりね、ものすごくデリカシーのない発言が面白かったんだけど、うん、それによってねなんかずっと足を踏みつけられてる方は、うん、ね、ちょっとたまったもんじゃないみたいな、
周りの状況が変わってたっていうこと
なとか、まあまあうん、ずっと踏んとは思うんですけどね、なんかやっぱりいろいろありますよそれは。このポッドキャストもしかりの話です
総括ですね、まあ、これ、本当
にね、でもね、逆にその死んでほしいやつをやめてしまったらファンからはなんだスピリット失ってんのかよっていうね、そういう子さんもいるだろうし、やっぱなかなか難しいですよね、そこの舵を切り替えて、きっと、
あれ25年やってたんですよね、
あ、そう、休暇までそういうことですか、あ、25年、そう、
かなりのロングラン
いや本当ですね、
最初の 2,3 年だったらむちゃくちゃ言ってもね、声が届かないと、うんうんうん、もうだんだん有名になりすぎて、発言がもう影響を及ぼしすぎ
て、だからあの死んでほしいやつランキング嫌いなライターさんも絶対いたはずだし、その出さなかった人もいますよね多分ね、あのもう出しませんとかそんな人いませんみたいな、
相当ブレーキ踏んでるなって、
うん、やっぱりリスキーですよね、それに参加 してるっていうのもね、それだけでね、
あともうライターさんたちも年齢が重なってるから、20代だったらこうやり合いもしてたかもしれないけど、お互い大人だからもうそういうことも意味ないよって分かってるのも、
やっぱ実際周りの人が死んでいったりするわけだから、やっぱ死に対する重みみたいなのを痛感していきますよね軽々しくやっぱり言っちゃいけないなみたいな、
リアリティ、まあ、年取っちゃう、
そういうのありますよね。まあ、心の中で思ったりとかね、ありますからね。会社行ってる時とか
ね。スキャナーズみたいにバーンってなってね。ならねえかなって思いますよ。
って時もね、なくはないですからね。どんな声出るのかなみたいな。
そういう興味から。
そういう興味本位で。あ、この音が出るみたいなね。
黒ひげ危機一発みたいな。
そうそう。そういうのは、ちょっと避けては通れないですからね。ただ、それをなかなか難しいですね。市民でね、残しちゃって、声高に叫んで、しかも、個人攻撃みたいな感じになっちゃうと、つまんない映画を作ったけど死ねって言われるってのは残酷なね、まあその
本当ですね、
うん、世界ですよね。
町山さんもね、またね、映画でね、殺されかけるっていうね、その進撃の巨
人で、ね、特大ブーメランが避けようのない本当に
そうですよね。奥の方に遥か昔に投げたブーメランがね、こんな何年後かにね、あんなに成長して帰ってくる
とは。育ちましたね。
育ってましたよね。
壁に刺さってました
ね。串刺しになってましたね。町山さんがね。
いやー、辛くてもう前編しか見れ
ない。ああ、そうなん
ですか。もう前編しか見てないですね。
面白くなかったですもんね。面白くねえなーって思いましたね。びっくりしました。
町山さんのせいだけじゃないです
か。もちろん、もちろん、
やっぱいろんな制約とかが恐らくあったんでしょう、
ローレライの監督のせいでもありますね。
あえてそう言うんですか、名前出さないですよ、
そうです、
ローレライの監督の、
せいでもあります。
でもトホホランキングとかも面白かったじゃないですか、ベストだけ
で。
その柳下さんが未だに活動続けてるダメ方眼見に行ってそれをリポートするっていうあれに関してやっぱり嫌がる人もいるのも分かるんだけど、あれって結構映画ライターの役割でもあると思うんですよ、
う
ん、
まあ、そうですね、
わざとこう悪口を言うあのエッセンスもあるんですけど、やっぱこうこういう映画はなんでダメなのかっていうの分かるし、うん、お金払って見に行くわけだからやっぱみんな損したくないじゃないですか、うん、率先して当たりに行ってくれてるっていうすごいいい仕事してる
んですよ、ね、まあ、あれこそまあでもやるんだよなん
でもやるんだ よ、ね、でも俺は見るんだよと、
まあ、意味のないことをやってるとやっぱ思われるけども、うん、みたいな、まあね、あれこそそう思いますけどね。まあ確かにちょっとその悪く
わざと文句を言いに行くような、ね、
行くようなところもまあまあ確かにちょっとあったりはするんですけども、うん、でもまあまあそれだけではない何かがやっぱありますけどね。あれもねちょっと春日さんがねちょっと揶揄してましたけど、
ね、そういう仕事は良くないっていうことで、
当たり屋的なってことですか。
当たり屋的な、皆殺し、あの進撃の、そう、進撃ができた時に、うん、進撃の一作目前編が公開された時に、うん、なんかちょっと皆殺し何々とかを書いてる人が、うん、どんな感想を書くのか見ものですなみたいな、
うん、でも本人も楽しみにしてるっていうことなんですね。まあ皮肉なんでしょうけど、
うん、いや面白いですね。いろんなスタンスがあって面白いなと思って、うん、
やっぱ揉め事が好きな、揉め事大好きな川浜さんの、そうですね、その面目役じゃん、
とにかく揉めてほしい、
他人が、
他人が、
キノコがね、かからない
範囲で、かからない範囲で、見えるところで、見たい、だからツイッターってのは面白い、
あのローマのコロシウムで剣闘士を殺し合いさせる貴族の、
ね、貴族的な見方はしてないですけどね、
あれは大事だったんじゃないかなと思うんですけどね。だから多分柳下さん続けるでしょうし、うん、それは揶揄されても多分続けるんだろうなという感じで楽しみにしてますね、
うん、あ、2015年ぐらいですね、あのキングレコードさんのカルタ大会に呼ばれまして、
お、
うん、あの3代目編集長の岩田さんとご挨拶できたんですよ、
うん、
で俺映画秘宝の編集長と今名刺交換してるっていう感動があって、
うん、
ただそれ以来全然会ってないんで結局まあ、
そうか、
でえなんかね年間ベストとかいつかこうな道につながれば呼ばれるんじゃないかなって期待もしたんですけど結局休暇になっちゃったんで何もなかったという、
あわよくばねボンクラのゲストとかね、
そうですよ ね、
ね、あと10年やれば
あと10年
やればできると思う、
あの、あと脳だけになっても僕は培養液に浸して持ってきますから、
ル パン三世の一作目の劇場版みたいな。
うん。AI ザトウイチが、
ポカリセットちょっと入れてね。
ああ、美味しい。
次出した。
ランプの点滅がちょっと早くなるぐらいの感情表現の AI だと思いますけど、ビビビビビビっつって。
画面にちょっと俺の顔のポリゴン
みたいな。いいっすね。
あ、そうだ。あれ、休刊のニュースを聞いたときに、ツイートしたんですよ。あの初期映画秘宝をですね、あの写真撮ってアップして、学生時代に映画関連でこんな書籍を読みたいっていう気持ちを具現化した本に出会えた嬉しさを今でも覚えてます。もちろん当番組も映画秘宝魂受け継いでますよってツイートしたら、町山さんがですね、創刊号は僕と田辺くんで原稿の半分ぐらい書いて、半下までノリとハサミで文字通り手作りしていました。表紙はドミューンの宇川くん、ギンティ小林が誕生したのもこの号ですっていうリプライを最後の最後で返事していただいたと。
絡んだんですね。
ね。ボンクラ映画館ですからね。まさにね。映画秘宝と名前もこれ映画秘宝からの影響で。
あれですか、杉作さん。杉作さんがボンクラっていうね言葉を結構ね提唱してて、ボンクラ映画魂という本を出されてますよね。
すみません、僕そのボンクラ映画魂って本を知らなくて、このタイトルつけちゃったんですよ。後になって
決してパクったわけじゃないぞっていう、あのね、例のあれですね。ここで、みんなよくやるあれですね。
本当知らなかったです。すみません。杉作さんに怒られないようにちょっと。
これがあったから今のね、ああいうライムスターの歌丸みたいな、ああいう人たちも、ね、やっぱこの、ね、派生ですよね。映画秘宝からね、町山さんに流れて。
映画秘宝関連で言うと、僕はあの、まあ、前にも皆さんに話したことありますけど、吉祥寺のバウスシアターがまだあった頃に、
はい、
あのブルーベルベットを見に行ったんですけど、
はい、
ブルーベルベットを見に行ったんですけど、僕の隣にね、あの赤髪の鬼みたいな男が座ったんですけど、
はい、
誰だと思ってパッと見たらですね、はい、あの高橋良樹さん
と、髪赤髪ですよね。
もう怖えなと思って、俺もう映画見るところじゃないわいなと、これから2時間。良樹さんの隣で、しかもブルーベルベット見るという。
リンチ好きじゃないですか。
ちょっとドキドキしましたね。怖かったです。
いい映画体験ですね。
ちょっと嬉しかったですけどね。
特集だと小池和夫の特集って一時期やってたの覚えてます？
やってました。
であれムック化されて、はい、あムック化とかその単行本書籍になってますけど、あれ結構でも内容削られてるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
なんで？
いや多分その書籍化するにあたり結構スリムにしたりしてて、これねちゃんと完全版出してほしいなと思って。
大西さんですよね。
そうそうですそうですそうです。
僕もあの買ったんです
けど。あ、あります。
あります。はいはいはい。そっか。
そうなんですよ。僕あの池上良一小池和夫であのアイウェオボーイってあの漫画一番好きなんですけど、あれの内容がすごい結構その
原作やべえ話
ちょっとそのやべえやつの目で見るのやめてもらっていいですか。
アイウェオボーイ、
アイウェオボーイってあれすごい面白くないですか。読んだことあります。
アイウェオボーイはないんです
よ、ね、あ今度持ってきます。
あ、お願いします、はい、読んでます。
あ、面白いですよね。ロックさんね、
面白いですけど、いやそのコンビが書いたのは大体面白い。
面白い。
まあ確かに手紙
を、その中で言うとちょっとアイウェオボーイは
ロックさん何ですか一番そのコンビ、池上小池コンビ。
あ、池上小池コンビでいう
クライングフリーマン
です
か。あ、まあクライングフリーマンも面白いですよね。わ、
ね、
かりますわかります。
大西さんがね、その著作の大西さんはあの中野タコシで、
はい、
あのちょいちょい店番やってます。
あそうなんですか。
タコシで買ってあのサインをいただいて、
話聞きたいな。
いると思います。
今本当に今も言ったら
アイウェオね。
アイウェオボーイ、これものすごい面白いですから。
はい、私の愛に
植える男、
植える男
で、はい、
ウェオボーイ、ね。すみません、ちょっと小池活動の感じで、
はい、コラムがやっぱ面白い
んです。コラム、そうなんですね。コラム、
大西さんの書かれてた
大西さんのコラムもやっぱあれで漫画いろいろね、
そう漫画のね、まあ、あとゲームのやつもそのジャンクハンター吉田さんが ね、あの映画のゲームロッキーとかね、
はい、
あのプレッターとかエイリアンとかありましたよね。
ゲーム化された映画
たち、ゲーム化された映画、あれの特集も面白かったですよね。なんかちゃんと海外のゲームを取り寄せて遊んでたりとか、ね、なんかいい いい雑誌でしたね、本当ね。
いい雑誌でした、
ね、映画漫画、好きなものがね。
吉木さんのね、あのレベルプレスもね、面白かったですね、はい、中に挟ま
って。ああ、はいはい、よかったよかった
。雑誌の中の雑誌みたいな感じで。
一時期あの町山さんとね高橋義樹さんがこう、うん、喧嘩みたいにね。
あ、ありましたっけ。あ、それ知らなかった。
もうツイッターでちょっとなんか、あれだよ、あの大根仁志が、うん、あのモテ期かなんかを出した時に、
はい、あ、はいはいはいはい、
イベントをやってね、大根さんをこう呼んで、うん、で周りは全部こう秘宝系のこうライターの人たちがやって、はい、うん、こうなんか。吉木さんがすげえこう絡んで、大根仁志に絡んで、みたいなのやって、町本さんがね、
止めに入った
ら、すげえ怒って、入った、うん、やめろ、吉木にみたいな感じで。
うん、ああ、
人の思いが、嬉しそうにね、
してますね。
なんか色も変わってましたね、顔の、なんか、嬉しい色になったり、嬉しい色にな
る。そんなんばっか起きてほしい
です。でも自分に火の粉が飛びかかるのは、
もういやいや絶対に
絶対に
最低
人が荒そうな大
好き。そうそうです。暗いってね。
暗い。特にないですかな。なんか最近ムック買ったとかも全然ないですよ、ね。秘宝なし買わない。
ああ、そっか。まあ、結構でも映画秘宝関連のムック結構いっぱい出てましたよね最近。うん、買ってないですけど、買いたいなと思ってたのいっぱいありました。働いてなかったんでね。あのあれは持ってますけど、あの地獄の USA 旅行みたいな。
ああ、結構初期ですよね、すね、あれね。
古本で買ったんですけど、うんうんうん、すげえ良かったのと、あとやっぱ町間さんの著作です
ね。そうですね、やっぱ映画の見方が分かるから、うん、もうあれは大傑作ですよね。うん、あれもっと出してほしいな、あのシリーズの。
本当はね、90年代版出す出す
って言ってましたよね。
忙しくてもう全然出せてないっていう。
あれやっぱすごい時間かかるんですかね、なんか下調べとか、ね、
もう多分みっちりやられ
かなりのこうノンフィクションのね、
読み込
本としては、ね、大変ですよね、あれね、
あれのね、ロッキーとかの回なんてもう本当傑作ですよ、ね、
あれノンフィクションをちょっと面白く読み物寄りにしてるじゃないですか、まあちょっとそこがこうフィクションに寄りすぎなんじゃないって怒る人もいるけど、やっぱり読みやすいし、本当に読み物としてすごくいいので
感じに面白い、もう素直に面白
い、まあ、さっきの平山先生の話とも被りますけど、うん、平山先生もシリアルキラーのノンフィクション本で異常快楽殺人というのを書いてて、 あ、はい、あれもちょっとねフィクション目が強すぎて嫌いな人は嫌いなんですけど、私はすごい好きなんですよね。
僕が今持ってるのだと、そうですね、地獄のアメリカ観光、
うん、
あとはまあ、結構後の方に出た衝撃の映画事件史、
うん、
あとイングロリアスバスターズの特集のやつ
ですね。
ただやっぱり映画の見方が分かる分とブレードランナーの、
はいはいはい、
ね、面白い、
最高ですよね。
2冊やっぱ
り、その2冊あればもうなんか生きていけそうですよね。
本当ですね、この2冊があればどんだけその町山さんが問題発言しても、
う
ん、
もう言われます、
まあ、しょうがない、
しょうがない、もうこれを生み出した男は最高ですとやっぱ言いたい。
だからそれで罪がチャラになるわけじゃないし、うん、それはそれ、これはこれ、ぜぜひひでいきましょう。
ぜぜひひ、
ぜぜひひでいきましょう。ぜぜひひって言ってるやつがぜぜひだった試しはない
ない
っていう話ですけど、本当いいですよね。
面白い、
面白いですよね。
じゃあもう閉めていいですか。
はい、
はいはい、あの、ね、メインストリートに入れない側の人たちに居場所を与えてくれた町山さんに感謝ということでですね。
そうです、う
ん、気がつけば日本一売れてる映画雑誌になってたと、メインストリートになっちゃったと、で年齢的に創世期から休刊まで見守ることができたのはラッキーだったと思います。でちょうど0年代からオタクとか童貞が市民権を得た時代になったのもまあ要因なのかなっていう。でうちのポッドキャストも違法スピリッツは受けてますから、よそが放置されてる作品を扱ったりとかですね、できるだけ調べられるものは極力調べたりとか、そんな気持ちでポッドキャスト作りに励んでおりますと。だからこそ、まあ、白石監督や山本龍一さん、中野秀夫さん、中平和さんらをゲストに呼んだりして、まあ、おかず映画とかダメ作などもやってますと。そんな感じで。ありがとうございました。
ありがとうございました。本当にありがとうございました。
町山さんにね、送ってほしいですね。おかず映画。
あ、そうですね。
ちょっと今年の夏、
これ聞いて元気出してください。
お便りください。
お便りください。よかったら、ゲスト。
俺のおかず映画。
ゲスト出てくださいよと、ね。
な感じで。
いや、いいですね。
もうチルドレンです、
ね。チルドレンですね。うん、そうですね、うん。我々は完全にチルドレンです。
ってな感じでいいですか。
はい。
と、いうことで、表ライターの皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。